藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。第3週から、そのまま続いて第4週も継続して盛り上がっておりまして、そろそろフラフラしてきました。
イエーイ、
ということで、じゃあ乾杯を。理事長、それ
どこ行った、どこ行った、
もうだって味は、味わかんないですよ。
何回目かわかんない。乾杯。
うん、美味しい日本酒ですけど、ほとんど味は同じに感じます。すべて、すいません、18種類。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスティック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。今日もですね、伏見の酒蔵工事からの中継、中継じゃないか、これロケでございますけども、はい、盛り上がってきてですね、あの楽しい話、深い話、まあこのこういう話をしたくて、第4週はこういう形、第3、第4に連続してやってるのはこういうことでですね、第3週だけだと多分よそよそしい感じで終わるんで、そのまま行っちゃいかんで第4週もやってるんですが、その通り、狙い通りになってきましたということで、皆さんもできればお酒を飲みながら楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、先ほど小林理事長から、宇田さん、新番組おめでとうということでですね、お酒をいただきまして、理事長ありがとうございます。
いえいえ、
これ理事長どういうお酒なんですか。
はい、ですね、2021年の4月1日に、はい、伏見港、伏見港が全国で初めて内陸湾として港オアシスという国の制度で制定されまして、はいはい、それを記念して伏見酒造主販組合ですね、はい、伏見主販組合が A 君さんにお願いして伏見港というお酒を出しました、
うん、
純米大吟醸のお酒ですね。
そうですね、アルコール度16度ですね、はい、じゃこれちょっといただいて早速、はい、よろしいですかね。
はい、すみません、
じゃあすみません、はい、理事長、じゃあお言葉に合わせて一杯目いただきます。どういう味なんでしょうかね。これ記念すべきお酒なんですね、きっとね。
そうなんですよ、あの伏見酒販組合が出すというので、あの酒造会社が出すんじゃなくて、
そうですよね、
氷屋さんのあれが酒造で出したということ
ですね。珍しいですよね。じゃあいただきます。はあ、飲みやすく仕上げられましたね、これ。
そうですね、
これは美味しい、
飲みやすい。いや、これは常温でもいけちゃうので、はい、僕にとってはやばい酒って感じですね。ね、
わ、スルスルスルと入りますね。
さすが酒販協同組合さんですね。
そうですね、ちょっとぬる感で飲んだら美味しい。
いや、美味しいかもしれない、これ。
美味しい。
これなんかおでんが合いそう。
そうですね。
いいですね、
う
ん。おでんめちゃ合いそう、これ。
うん。
いや、美味しい。これ、これ売ってるんですか。
売ってますね、あの京都伏見酒販協同組合でなので、例えばあの大手筋商店街の京極酒店というところに売ってます、
は
い、
あ、売ってるんですか、
はい、
これでもまた冷やしたらかなり危険ですよね、
う
ん、これ。
そうですね、
水と間違えしちゃいそうですね、これ。間違いない、間違いない。
そんなことない
ですよ、ね、いや、美味しいです。ありがとうございました、理事長。
ありがとうございます、おめでとうございます。
ありがとうございます。飲むしかないだろう。
もうほんまカルチャーショックこの本当に26年で今日一番勉強させてもらってるかも。斬新すぎてびっくり。
いや、それはあの過去の社長の YouTube 見たらプラプラでこけたりますからね。それその調子で、
藤田純の
過去の YouTube
やるしかないだろう、だから行くしかないだろうって YouTube 番組あるんですよ。
あ、ちょっと
結構ね、30話ぐらいあるのかな。
おそんなたくさんあるん
で、結構ね、飲み屋でね、本当にマジで転がってますから僕はもう記憶ないぐらいですよ。
勇気づけられますね。
そう、 それはね、あ、こんなあかんやつがおるんやっていうところで勇気づけられると思いますよ。
さすが。
本当。
すごい、見よ、帰った見よ。
だからね、その藤田さんのフェイスブックはダメだよとか言うわけですよ。
なんで？
前ね、何がダメなんですか、うん、あんな朝起きて、二日酔いで、うん、なんかもう頭もボサボサで、うん、なんであんなの入れるのって言うから、うん、あれがいいんじゃないですかと。あれを見たみんなは、あ、俺よりあかんやつがいると思うからみんな元気にその日生きられるじゃないですかと。
なるほど。
俺がもうね、なんかこう爽やかでなんかうまいブレックバスト食べてで、そんな見せられた日には元気出ないでしょ、他の人って。俺があかんからみんな安心してなんですよっていう話したら、あ、そういうことって。
だからあの横向きに、顔が横向きになってベッドから起きられないような写真があるのも、
あれは痛いんです。単純に頭痛くて起きられないんで。でもその結構ね、自分的にプロ根性がついてきて、うん、朝二日酔いの時はもろたと思うんですよ。ネタがもうあるわけさ、朝一 で急いでこうやって枕元の携帯、あのスマホ探して、あったあったあった、でその場で撮るんですよ。で何枚も
角度がね、
角度とあの露出、あの明るさ、
なるほど、
お、これきつさ出てるなっていうのを。
さすが
確信犯じゃないですか。
確信
犯慣れてる。
だからあれ実は大して二日酔いじゃない時は乗せないんです。
あ、なるほど。
あれそれは嘘になるので。
なるほど。
ほんまに頭痛くて割れそうな時にあれを撮るんです。だからそのね、あれ人間って面白くて、めちゃめちゃ頭痛くて、もうこれ生きていくのもやだぐらい痛くても、写真撮ってる間は忘れるんですね、痛み。で写真撮って投稿し終わってからまた頭の痛みが始まるんですね。だからなんかこうね、気が違う方向に行ってると大丈夫なのかなみたいな。
社長は二日酔いの時は頭が痛いだけですか？
ほとんどです、もう。
ああ、そう、
ええ、あ、ねえ、ですよね。気持ち悪くなったりとか、やっぱり他の症状がいろいろありますよね。
それないんですか？
ないんです。
すごいですね。
ちょっとヘビーな話してもいいですか？
はい。
中国にいた頃は、はい、もう毎晩トイレ行って、
うん、あ、そういう時代もある。
戻すということですね。
はい、はい、2時頃、夜中の2時前後に頭痛がひどくて起きるんですよ、
うん、
で、トイレ行って、それからバファリン飲むんですよ。
だからよく、その私もあんまりワイン飲まないですけど、ワインでもその酸化防止剤が入ってないやつやったら二日酔いしないとか言いますもんね。
そうなんですよ、
うん、ご利用しないとか言いますもんね。
それでいい気になって飲みすぎると頭痛くなります。だからこっちはもうないですね。トイレ行く方はもうないですね。
まあ、私ももうほとんどなくなりますけども、こっちないけども下からありますよね。
ちょっと待ってください。
微量な話ですけども。
え？
あります。緩くなりますよね。
ああ、それはなりますよ。でも歯磨きはきついですよね、西尾。僕、俺ね、中国いた頃ね、なんもない 歯磨くだけで10分ぐらいかかりましたもん。ちょっと入れるとこう上こう上がってくるんで、少しずつ磨いて休憩してっていうんで、なかなか磨き終わんないんですよ。
それで飲んでる時に本当に飲みすぎたら気分悪くなって、上がってくる時にちょっと持ったないから止めるっていうことなんですよね。
これ理事長、今日めっちゃ面白いですよね、これ。
いやいやいや、
めっちゃ面白いですよね、これ。
ひどすぎる。
止めるときもあるからね。
あ、
すごい話ですね、
うん。ちょっと同意できないけど、理事長だから同意しようかな。
でもよっぽどその美味しいものを食べたんですか？
っていうか、なんかまあ、
キャビア、フォアグラ。
いや、そんな、まあ、でも飲んでるときにトレー行って、そういうふうにした方が、あとまだ飲みますよね。
あ
すっきり
して。そうですね。そうですね。
はい、
これね、平田グループって結構こう平田グループの中のこうなんとかな伝説があってとかルールがあるんだけど、はいはい、もう気持ち悪くてそうなりそうな時はコーラを飲むといいんです。
なるほど。
でコーラを飲んで30分以内にリバースされると、
はい、
美味しいんです。
平田グループ、
その
甘みがあって
後味がね、
はいはいはい、だからコーラを飲んでる時も美味しいし、リバースしてる時も美味しいんで、一粒で二度美味しいパターンなんですよ。
なるほど。
ただしこれ気をつけなきゃいけないのが、30分以上過ぎてコーラが消化されると、うん、もう苦さしか上がってこないんでダメです。
利益の苦
さじゃないね。必ず30分以内にしてください。これもう平田グループのルールです。だから平田グループでこう 青白い顔になって誰かがコーラ頼んだ時は、ああ来たんだなって、そこはもうみんな触れちゃいけないです。分かるから、あ頑張れよって心の中で、でも30分以内だぞみたいな感じで。
社長だけじゃなくて平田グループもうそうみんなそうなんです。
みんな知ってる。
みんなやばいんですね。
これを僕またファンタオレンジとかスプライトで試したんですよ。もう足りない甘さが。
まああの対抗できるのはドクターペッパー
ぐらい。ぐらいですね。ドクターペッパーはね、理事長おっしゃるようにいけると思うんですよ。でもね、その三ツ矢サイダーとかスプライトとかファンタオレンジじゃもうね、
まだ弱い。
もう弱い。もうこれね、あの平田の伝説に残ってるんですね。
平田。
まあちょっと話ですけど、このお水はあのやわらぎ水ですね。
すみません、まだ一口も飲んでなかった。
やわらぎ水といって、その、まあ、お酒を仕込む地下水を
柔らかい
出せられるんですけども、お酒に合うあのアテっていうのは何が一番いいかというとお水なんですね。
うーん、
お酒を飲みながらアテとしてお水を飲むっていうのは一番いい飲み方って言いますよね。
あ、そうなんですね。
アテとして。
だからあのフランスに行った時にびっくりしたのが、あの昼間からみんなワイン飲んでるんですよ、
はいはい、
でパターンが決まってて、食べるじゃないですか。何かを食べてワインを飲んで水を飲む、
うん、
でまた何かを食べてワインを飲んで水を飲む、このパターンですね。三角形で、そうすると食べてワインでまたこう調和して美味しくて、それを水ですっきりさせるんでしょうね。でまたこう食べ物の味を味わってワインと調和して、これですよね。
それいいと思いますよ、本当に。
だからそれも僕、はい、多分日本酒でも通ずるところかなと思ってるんですけどね。
へえ、大人。
でもあの私たちのちょっとその飲み友達で、まあ、年上のご遠慮さんいるんですけど、その人と飲んでる時は水とか頼んだら怒られますからね。
あ
そう、まあ酒かビールかしか。
お前何しとんねんの。
そう、なんで水頼むんやと。もうご飯でその赤だしとか汁物飲んでも怒られますから
。ああ分かりますね、僕その感覚は。
気合い入れて飲まないと。
気合い入れて第4週聞いてるリビングウェブ聞いてる人みんなぶっ倒れそうになってるから、何やねんこのラジオみたいな。じゃあ、藤田純で生きてみせるさ。
できれば強い人になりたくて憧れていたけれど、いくつになっても弱い自分を慰めているだけで、そんな自分が嫌いで、 けどころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろ。
理事長だってお上手ですもん。
いやいや、何がお上手
ですか。老若男女誰にでも行けますもん。
これは、
うん、
いや、そんなことないですけども、意外とあの私とかあの女性客が中心でほぼほぼ女性ですからね、うんうん、99%、うん、女性と喋るのは慣れてますけども、
なるほど、
まあ、でもなんていうかな、あの基本的になんか波長の合うって言うじゃないですか、
はい、
うん、まあ、波長の合う方と自然とあの一緒になるだけの話で、まあ、波長が合ってるんですよ、
うん、だからよくそのいろいろこう会社の人間も説明するけど、そのなんですかね、人っていうのはきっとその周波数を、
はい、あ、そうそうそう、周波数、周波数
を発してるから、
はいはい、
そのバンドが合う人と、うん、なんていうのかな、近しいし、
うん、
こう分かり合えるけど、
そうそうそうそう、
波長が合ってない人とはその通信すらできない、
うん、
言葉は交わすかもしれないけど、
そうそうそうそう、
本当にこう理解し合えてはいないので、うん、その自分と周波数が合う人を探すっていうのはすごく大事だし、もっと言うとこういう営業的な仕事をやってる方としては、うん、周波数が広げるしかないですよ、
うん、
こっちで周波数帯はこう区切っちゃうと逆に周波数が違うお客様が来た時に何も会話もできないので、うん、こっちはもう広げるだけみたいな感じですね。だからなんていうんですかね、その自分は友達がいないし、まあ社交的な引きこもりって言ってるんですけど、なんていうかというとその無理にこう周波数広げて誰とでもっていう付き合い方を普段してるんで、自由な時間ぐらいはその周波数すら発したくないんですよね、一人でこう静かにして
たり、まあ、だからある程度無理して周波数広げてることもありますから、
う
ん、
そうですね、もう完全に、
だからその夜中にその夜な夜なそういう歌詞みたいなの書かなあか
んそうなんですよ、うん、その蓄積が CD ですから、
そうそうそう、
なるほど
だと思いますよね。だから結局なんかその人間って孤独だなとか最近思いますよね、
うん、
何が思ったかというとその専務をやってた頃までっていうのはやっぱりそのみんなと飲みながらいろんな話できたし、
うん、
うーんバカみたいな話も出てきたし、会社に対しての仕事の話に対しての話もいろいろできたんですけど、トップになっちゃうともうできない、逆にやっちゃいけないんですよね、
うん、
みんなと同じようにこう接しなきゃいけないから、その個人的な話をある特定の人としてはいけなくなるので、もうその時点でも孤独ですよね。だから多分そのピラミッドって言いますけど、やっぱりその上に上がっていくに従って周りになくなるじゃない、三角形っていうのは。それがやっぱりそうなるんだな。だから本当のトップに立つともう点でしかないから、それはもう孤独になるんじゃないかなと思いますけどね。逆にその下の方のあのピラミッド的にはあの下に属する方がいろんな人と同じようにこういろんな話もできるしっていうところだから、やっぱり上に上がって孤独になるってのはしょうがないなと思いますよね。
まあだからそれはもうそういう立場として致し方ないので、外にいろいろそう接点を求められて、こういうラジオの番組に通じるということ
ですね。そうですね、は
い、理事長もそうですもんね、
うん、
そうですかね、まあそうですかね、はい、
てっぺんの、
まあまあそうですね。だから私もあの、まあ、石本さんがね、
うん、
理事長してる時に副理事長やってたので、
ああ
の同じことやってるなと思ったんですけど、やっぱり理事長になった途端になんか全然違うんですよ、感じが、うん、
あ、わかります、
うん、同じことやってるのに関わらず全然違って、それで全部あの理事長という人間に、うん、情報が来るじゃないですか、
うん、
でみんな周りの人が来るし、
うん、
で全部決定しなあかんので、
はいはい、
あ、やっぱり違うねんなと思って、
うん、
まあ、それがあのいわゆる世間でいう厄年、厄年というのは、まあ、41とか2とか男で言われますけど、昔はその年だったけども、今はその厄がつく年ということですよね、厄年、
うん、
そうです。だから厄によってやっぱり立場が変わって考え方が変わるのかなとか、いろいろそういうのを感じましたね、
だからなんていうのかな、そのこっちは変わんないんだけど周りが変わっちゃう。
そうそうそう、
専務で例えば専務の頃に祇園とか、 まあ、銀座とか新宿とか行って名刺出しても、うん、ピクリとも反応しないんですよ向こうは、うん、でも社長っていう名刺を出しただけでもう全然態度が違うんですよ、うん、それぐらい自分は変わんないけど相手が変わる、うん、それは決して嬉しいことではないっていう感じですね、うん、だからそういうことがあるとどんどんその逆にそのそういう世界から離れたくなるけど、うん、立場上離れられないから、うん、でもそういう世界が得意な性格ではないんでどこで切るのって言ったらそのプライベートな時間はもう全くその社交的な付き合いをやめて一人にしてこう感覚を戻すっていう感じですかね、うん、こういう話ってみんな分かるのかな分かんないかもしれないけど
そのプライベートな時間は自分を取り戻す時間なんですか、うん、この間ダイビングに行っておられました、はいはい、ダイビングは長い趣味なんですか。
これがですねまたいろいろありまして僕のうちの会社のベトナムの駐在の三浦っていうのが若い子なんで31なんだけどもそのベトナム拠点長みたいな仕事をやっててくれて助かってるんですけどもコロナで会えなくて、うん、で僕はベトナムの工場は拠点長やもう兼務してるんですけど、うん会えなくても2年ぐらいですかね。でもしっかりやってくれてて助かってるんですが、うん、でも彼のその趣味がダイビング。
そこへ寄せていったってこと？
で僕もともと持ってたんですよ。
ああ、
ただ彼の方が上のレベルの級で、でコロナ終わったら一緒にダイビング行こうなっつってて、彼が上で僕下なんで一緒の深さまで潜れない可能性があるんで、急いで取って彼と同じ級を。でもダイビングってあれねそうかなりしないと忘れちゃうんですよ、うん、結構耳抜きをやったりとか、大事なことがいっぱいあるんですけど
やってましたね昔は。
そうですか、
そうなんですか。
私はスポーツダイバーもそうですから
、はい、それすごいですよ。
どこでできます？和歌山。
いやそうそう和歌山と奄美大島 で行きましたけども、そんなに私そんな本数は潜ってないですね。
びっくり。
そう
初めて聞きました。
一番最初、ラジオのゲストに呼んでもらった時に、
はい、
潜れる五福やるで出た覚えてません？
すいません、覚えてません。
第5ステートリンクのアポ行った時に、
そう、もうだから25年、6年前、
風山さんの番組にゲストに呼んでもらって、
いやすごい、
リビング京都に出た時にね、
そんなことを覚えてくださってるんですか？
覚えてますよ。
うわ、嬉しい。
じゃあ一緒もやってたんですね。
やってたんですよ。それで結構ええの持ってましたから全部もう処分してまして、
それでそのために始めた。だから三浦と潜りに行こうと。で忘れないように定期的には行っといた方がいいかなっていうことで。
いやすごい、
それもね、
ちょっと一緒に潜ってくださいよ。
いやもうまたこれ足があかんのでね、
なか
な
か
厳しいですけども。
ちかちゃんはなんかスポーツはやってるの？
私はね、アウトドア派なんですよ、一応自称。
そうだよね、週末必ずお子さんと一緒にどこか
に、
ね、
そうそう、海に行ったり山に行ったり、うん、キャンプに行ったり、うん、そう、じっとしてない性格なんでね、どこかへ行くんですけど、うん、ダイビングはちょっと知らないけど、カヌーとか、うん、キャンプとか山歩き、そういうのが
好きなんだね。
やっぱり自然の中に身を置いて、もうちっぽけな人間っていうのを感じたい。
あ、自分が、
うん、
あ
もう本当に木々の葉っぱのそよぎとか鳥のさえずりとか虫がうごめく様子とか、うん、それと人間の命は同じっていう重さ軽さを、うん、なんでしょうね、変ですよね、感じ、
いやいやいや
軽さを感じたい。
そ、ちかちゃんってその詩とかは書かないの？
書かないです。
その感受性を生かす絵でもいいんだけど、
いや何もできないんです
よ。いやいや、なんかできんじゃ
ない、何もできない。
アウトプットする方がいいと思うんですよ、感受性強い人は。
でラジオでもあんまりそういう話はなんかあんまりしたことがない。
ハイエースの方がゴツゴツ車運転したんですよキャンプ仕様の
そうなんですか。
そうそう、ハイエース乗ってます
ある意味こうね、見た感じはこう細くてどっちかというと言葉を言うとキャシャでっていう感じがハイエースですか、うん、 すごい。
また後ろに助監に乗せてもらってるんです
この間乗っていただいてね。
そうなんですか。
そうなんですよね。
じゃあもう金曜日とかワクワクしちゃう感じ。
あ、ワクワクしちゃう、うん、今日木曜日ワクワクしてる。
あ、もうすぐ週末が、
はい、週末
じゃあまず今度あの一遍キャンプ場行ってあの焚き火しながら録音しながら。
あ、焚き火好きなんだ。
どうですか。
僕焚き火大好きですよ。
本当、
うん、
あ、もう大歓迎です。
私も火大好きですから。
いやいやいや危ない、火遊び。
いやいや、燃えてる火大好きですから、
はい、燃えてる火が大好き。
田川さんの和ろうそくも好きですからね。
いいですね。
おじきですね。
そうそう、
おじきいそうですよ、本当に。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます内田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、ということで、第4週も無事終了いたします。本当にね、どうなることかと思って始めたんですけども、予想以上に楽しい話、面白い話、深い話、どうでもいい話ができてですね楽しい収録になりました。これを毎月やっていきますので、皆さんもしあの嫌でなければお付き合いいただければなと思います。それでは今度は1月ですね、お聞きいただければと思います。藤田純の飲むしかないだろう。ありがとうございます。
悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。